おしゃべりオムライスポッドキャスト。
うちのマンション、まあ、2階なんですよ。でも4階建ての2階なんだけどね、1階がね、弁当工場になっていて、で、まあ、結構夜遅くまでこう作業とかしたりしてるのよね。この間こう深夜2時ぐらいにこうゴミ捨てにこう外出た時に、その中の作業してる人が一服みたいな感じで出てきてて、
拾った話みたいになってる。
いやまあもうこんな遅くまでやってんだな、大変だろうなと思いつつ、でその人がスマホをパッていじってたから、ちっちゃって見ちゃったのね。そしたら熟女ニューハーフヘルスみたいなホームページを見てましたね。
どっかで聞いた話だな。田代
大崎のおしゃべりオムライス。2本やると思ってなかったからさっき話しちゃった。
いやそうだよ、
でも再利用しちゃおうかなと思ってね。ぶちかましましたけどね。
そうですね。なんか週をまたいだプレゼント企画になって、先週聞いてくれた かなみたいな。先週も家とお弁当屋の話しましたよ ね、
もうなんかこう立体的にねしていかなきゃいけないから、わざわざね2本とか取るんだったらねっていう感じですけどもね。さあ半年ぶりの放送となりまして、前回ですけれども、ここからまあ間髪入れずに2本目ということでね、今あ売れましたね。楽まで ね、っていうことですけれどもね。いやまあ半年ぶりということでね、ですけれども、
まあもう先週やりましたんで。
そうね、
先週
まあ先週そうね、先週かどうかはまあ僕次第なんですけど。
聞いてる人いるんで。
そうだね、
ファンが。
まあこう数少ないかもしれないけど、一人でもいるのであればね。
いやでも結構もう多いですよ。
あ本当ですか、
はい、
どこにいるんですか。
周りに。
周り、
はい、
どんな人。
いやでもうちの会社の優しい先輩の方とか、
マジで、
まあ、普通に聞いてくれてます。
マジか。
振り返って聞いてくれてるから。
振り返、まあ、あの過去のアーカイブを、
過去のアーカイブ、
マジか、
全部上げ直してほしいわ。
上げ直してる、ああ上がってるよ全部。
いや高円寺から。
高円寺は残ってないんだよ。もう音源が普通に、残念だけどね。
なんか話してる、なんか
その残ってるか、一応残ってるか、ね、
自分がいない場でその話をしてくれてたの、その先輩が。
なるほど。
で
そうなんだ。それはマジだね。
で、なんかこの回聞いたんですけど、なんかこの感じがちょっとこう物質感というか楽しくて聞いてて、いないところで、それ何ですかそれ。いやなんか水曜どうでしょうですかって聞いて、いやいや田代くんのラジオだよ。わあ、でなんか水曜どうでしょうにハマる人の、なんかのインディーズ感というか、で楽しんでくれてると思うと、
なるほどね、
程よいコンテンツで楽しんでくれてんだなと思って。
ああ、じゃあ俺らもどうでしょうと並びました、ね。
いや本当に、刺さるそのボリューム感というか、そうなんだなと思って、ちょっと嬉しかった。
だからこそさ、どうでしょうと同じでさ、もう 2,3 年ぐらい間開けてもいいんじゃないかって。
ダメだよ。
一生
あれは違う、過去のアーカイブを全部見れるっていう状況があってだから。
ああまあそうか、だってずっとやってるもんね。確かに
我々が誰だっていうのが分からないと。
だってそのうちだってそんな、いやいや、ポッドキャスト全部百何十本開放して、
便器が壊されて話して聞きたいじゃないきっと。
いやいや、ぶっちゃけさ、高円寺の時のさ、もう聞いてらんないっしょだって。正直もう28時間ラジオとかだったら、あの時もう神がかってたからね。あれはも
う
聞き返しても面白いんだけど、
どっちかがちゃんと訂正しないといけないんだから。こういうのツッコミじゃないですよ、訂正です。
そうですね、ちゃんと、ね、訂正しないといけないんだけど、
まあでもじゃあ自分たちが楽しんでたかどうかってところでね、
より
は
あるよね。いや今楽しいですよ、そんな。
そうです、
やってますからね。まあ、
先週ですよ。
先週
お話してて、コーナーやるって話しましたけど、まあ、企画やるっていう前にさ、その肩慣らしじゃないですけど、行ってきましたね。
行きましたね。
リアル脱出ゲーム。
Yes。
初めて、はい。
初めてですよ。あの新宿にね、東京ミステリーサーカスっていうあの建物がね、はい、あの全部もうまるっとあれだから謎解きのってことだよな。いや、あり
ました。もっとボロボロかと思った。
そんな言い方するなよ。そんなわけないんだよ。まあ過去にね、その2人だったり3人だったりで、あの地下謎、地下鉄を使った脱出ゲームは、
メトロのね、
そう、あ、そうです、東京メトロですね、もう4、5回ぐらい、
そんなやった。
いやね、俺はね、最初1人で行ったりしたから、 まあ、それを含めて 4,5 回ぐらい行ってるような感じがしますし、あとあのビックロでね一回そのビックロの店を使った脱出ゲームみたいな企画もあったりとか、
うん、面白そう。
あとそのリアル脱出ゲーム TV とか
も全部で10万円になるゲームか。
それすごいな。
違いますよ。
それ何ですかそれ何それ
ブランチですよ
NG ワード言ったら引かれてくってやつねブランチ好きすぎるでしょ。違うんですよ、まあ、そういうのねやってみる。
ブランチを毎週見るようなやつはな投票に行かなくなるんだよ。
いやお前だろそれ。
ブランチ行ってるよ投票には行ってるよ。
ブランチ毎週見てるけど投票行ってるやつもいるんだからそれいるんだからね、
うん、訂正をありがとう。
ちゃんとね訂正しなきゃいけない。まあだからそういうのをやってることあるんだけど、こうなんかこう本当脱出ゲームっていうと箱があって、うん、っていう感じなんですもんね。そういうのはやったことなかったっていう。
もう企画の場所に行ってその中で
なんかいろいろ調べる。
すごい混んでたね。
めちゃめちゃ混んでましたね。
週末に行ったけど、
うん、土曜の夕方ぐらいでしたね。
なんか程よい金額で、うん、程よい難しさというか楽しみ方っていうか、
うん、そうね、
うん、なんかそんなに番組でその例えばアニメとコラボとか、うん、この番組でコラボしててもなんか見てない人でも楽しめるような雰囲気のものとか、
そうだ、ね、
あとスヌーピーの企画とか、
ね、あやってましたね。
なんかあの建物にはどのクラスターもいるみたいな感じだった
よ、ね、うん、なんかそのどういうものかって言いますとですね、まあ、そのオールナイトニッポンとリアル脱出ゲームのコラボで、なんかオールナイトニッポン最大の危機からの脱出ってやつで、はい、まあ現場に行ってみるとラジオブースがね本当に多分ほぼほぼの日本放送のラジオブースと同じような感じだと思うんですけど、4つぐらい並んでいて、でその参加者たちは新米パーソナリティっていう、うん、設定なんですよね。
そうね、
はい、で深夜3時からのオールナイトニッポン、まあ、だからゼロ枠をやる新人パーソナリティなんだけど、その前にやってるのが三四郎さん、まあ、今の金曜一部ですけど、
まあ、ゼロまでは書いてなかったけど、
だからあれはどういうことだったのね。だから多分あれかな、そのひょっとしたらその会期中にゼロじゃなくなるかもっていうことだったかもしれないけどね。
わかりませんけど、
うん、そうそうそう。でなんかその引き継いでその新人パーソナリティとしてラジオをやるってオールナイトをやるっていうやつなんだけど、なぜかこう日本放送と東京ミステリーサーカスに、爆弾が仕掛けられてしまったっていうことで、
そう、ね、
で三四郎さんがめっちゃ焦るんだよね、うんうん、っていうので三四郎さんからちょいちょいこの CM 中だったりとか放送中に暗号のなんかヒントをもらって、それでこうなんとかこう爆弾を止めるのを、目指していくっていう。
なんでラジオブースに爆弾なんだよコスパ悪いな。
そうね、まあ、だからそれほどなんかねラジオに思い入れがあるみたいなことかもしれないですけど、
ジョーカーかよって言った
のね、うん、まあ、やってきましたけどもね、まあ、結論から言うとあの脱出失敗しましたいやでもいやなるほどなと思ったよな、
うん、面白かった。
いやまあさすが、うん、
あのいつも謎解きって解けないとな納得いかないあれはそういう見方もあるしこういう見方もあるから解が一つじゃないからつまらんって返してた、
うん、
けどなんかあそうっすねっていう感じだった、
まあ、仕掛けっていう感じですよね、うん、なんかオールナイトを聞いてなくても楽しめるんだけど、オールナイトを聞いていたらより、まあ、近道だったりする、まあ、面白いっていうね。実際 の, そのパーソナリティの声、まあ、三四郎さんだけじゃなくてゼロの、伊藤健太郎さん、クリーピーナッツさん、佐久間信之さん、キングの井口さん、下栗明星さんの声を聞けると、なんかあと何分とかヒントを出してくれたりするのがその5組
そうね、
なんですけどね、
皆さんがそれぞれ問題にもかかってくるみたいな。
そうだね、うん、で2組だけ選んで、なんだ、応援コメントみたいなのも聞ける。
こんなん何もあってもいいですからねって感じぐらいずっと続けられそうよね、あの企画。
そうだね、
代替わりしても番組変えてもできそう
ね、うん、そうね、
本当に
ね、
脱出する前提でしたわ
なんかいや俺も本当そうだったんだけどできなかったな。
しかもあそこにいる人みんなラジオ好きなんかな。
いやそこで、ね、あんまりそうでもない気がするわ。うん、
いや我々もだよ、我々が企画しようリアル脱出ゲーム。
あ俺たちがリアル脱出ゲームやるとしたら、
そう参加者も我々。
あ、どういうこと？
だからそのポッドキャストラジオから脱出ですよ。
ああなるほど。
日本放送に殴り込みに行きましょう。
なるほどね、
はい、
じゃあポッドキャストラジオ
脱出というかもう潜入ですけど
ね逆にね潜入ゲーム
頼もうと。
うん、だからなんだろうなポッドキャスト、
この枠を超えて、
うん、
すごい大きい人がいます
ね。あの今我々新宿サザンテラスのスターバックスのテラス席で収録してるんですけれども、今すごいですね、結構太め の、 外国人の男性短パンで向こうに歩いてますね。
あれですよね、荒引き団にああいう人いましたよね。
芝居太郎かーって人ね。
バルーンに入った人です。
あ、そっち、
バルーンに入った、
風船太郎の方ですか。
風船太郎じゃなかったですか今の人。いや体型完全に
何言ってんすか。風船太郎さんはめちゃめちゃムキムキなんですよ。
いや違う違う、風船ありきだから風船太郎なんでしょ。
ちょ、でも
風船がなかったら太郎ですよ。
そうだよ、だ毎回あの人最後太郎になって
た。いやそうだけど、だから今あの人は風船太郎の状態、ね、ステータスかっこ風船太郎だから
内臓が出てキュキュキュキュキュってなってたからあの体型に似てる外国人でいうとリー・ゴセイです。どっちかっていうと
誰だよ、
芝居太郎かーって言ってる人
だそうなんですよ、
アルバキさん出てたよ芝居太郎かーでおなじみリー・ゴセイ
そうなんですよ、
うん、はい、なぜか結構面白かったはずなのに、なぜか荒引き団以外で全く見なかったなでおなじみのリー・ゴセイですけどね、うん、
ちょっとああいう体の大きくなり方あんま見ないんでびっくりしました。
でもこの間
頭ちっちゃかったね
そうね、うん、銭湯行った時この間ほんとお相撲さんぐらい太ってるおじさんいましたけどね。そんな太ってるんだったら銭湯来ない方がいいんじゃないかっていうなぜって感じです。
お相撲さんでちょっと話変わりますけど、
はい、
お相撲さんで、うん、思いつく、うん、関連ワード3つ言ってもらっていいですか。お相撲さん
何でもいいですか。
何でもいいです。
朝青龍、
はい、
ちゃんこ、
ちゃんこ、
土俵
もうお相撲さんってか相撲だね。いやお相撲さんは、うん、体がでかい、
体がでかい、
肌もちもち、
あ肌もちもち、
歌うまい、
歌うまい、
第一に浮かぶ3つかどうかは人の差あれど、
うん、
今言った6ワード嘘じゃないですよね、
うん、嘘じゃない、
自分の今やってる仕事でね、
うんうんうん、
企画会議みたいな、
うん、
まあ、資料に、
うん、
まあ、今食品を扱う仕事してるんですけど、うん、そこになんかお相撲さん参加させて、もう今年オリンピックじゃないですか、
うん、
東京を表すものとして、うん、なんか和装とか和服、
オリンピックでも相撲ないし
いやいやそうなんです、
うん、そういう話じゃない
ね。オリンピックをそのまま表するというか、
インバウンドの狙いみたいな、
そうそうそう、で東京、鍵かっこ東京、寿司天ぷらじゃなくて、もうちょっとこういいようなアイディアないかなと思って、うん、いや和服着物じゃちょっとなって、舞妓さんとかだと京都になっちゃうし、はいはいはい、東京じゃないの、
うんうん、そうだな、うん、
じゃあやっぱ両国だしお相撲さんとか
で、そうだね、う
ん、でなぜか自分の中ですごいお相撲さんがふっくりその日になってて、
うんうん、
いやもうお相撲さんでこれ考えたら、うん、とか、いやこういう感じで、
うん、
なんかお相撲さんが2体両側からいるみたいなアイディアとか、とかもうお相撲さんありきで全部会話をやるっていう
お相撲さん2体両側ってなんか風神大臣みたいな感じ、
お相撲さんが軽やかに踊ったりとか、
はいはいはい、
お相撲さんが美味しそうに食べたりとかみたいなうるせえな相撲相撲みたいな、
はいはいはい、
力士はいいんだよみたいな、
うん、
マジで、いやだって力士って言ってもお相撲さんって、うん、そのなんかこうちょっともちもちしてて可愛らしいとか、よく食べるとか美味しそうに食べてるとか、
ね、
なんかごっちゃんですの、ね、ごちそうさま感とか、
うん、あ
と
スイーツ親方もいましたもんね、
そう
柴田山さん
の、ね、で海外から見てもやっぱこうエキゾチックに見える、
そうだね、うん、
相撲レスラーみたいなのあるじゃないですか、
うん、
もうその場の、
うん、
まあ、女性社員、まあ、年も近い20代の人が、
うん、
もう一言で会議終わったんですけど、
うん、
お相撲さんって不潔じゃないですかって、うん、差別だ差別っつって会議終わったんですけど
ひでえな不潔じゃねえだろ。
その場にいた、うん、まあ、この会議進行してる、
うん、
まあ、その上司の男性が、
うん、
あのお相撲さんは不潔かどうかは別として、
うん、
差別でもないですっていう、
うん、
両側に対してなんかなーなーなジャッジを下してなんかすごい会議がすぐ終わったんですよ。
よくないよ。
お相撲さんって不潔ですか。
不潔じゃないでしょ。
だからお銭湯で見たわけじゃないですか、
うん、あ
お相撲さんぐらい大きい人ね。
で伏線回収した感じ。
いやそうそうそう、だからお相撲さん不潔だから銭湯に行ったのか、お相撲さんは銭湯苦手だからいつもさっぱりしてるのか、
うん、
でもどちらにせよパッと浮かんでお相撲さんが不潔って、
うん、
まあでもその肌感とかね、
そう、いやだからごめんなさい、提示させてください。
太ってるとか、
そうだ、その方がちょっと不潔な感じだったんだなってことですよ。だお相撲さんごめんなさい、なんかお相撲さんみたいに太っているから不潔みたいな言い方をさっきしてしまいましたが、
いやいや
違います。
銭湯にいるお相撲さんみたいな大きい人は、
うん、
なんならちょっとホカホカしてるじゃないですか。
まあそうね、う
ん、しかも別にお風呂に入ってるだけだし、
うん、
とか思って、いやお相撲さんのイメージってどうですかって聞きたかった話なんですけど、
なるほどね、うん、
てるんで。
なるほどな。もちもちとかの方がいいと思いますよ。
はいはい。いやだから結構、じゃあやっぱ相撲部屋からの脱出みたいな企画しますか。ちょっとこう重めですね。
相撲部屋からの脱出はでもめちゃめちゃいいような気がします。
ちょっとハード
ね。ちょっとね、うん、
あなたは今から新米の
新弟子ですと。
新弟子です。
そう、可愛がりで
体重は42キロ、身長170センチの力士です。
だから可愛がりに耐えつつなんとか脱出してくださいっていう。
もうすでに、うん、3日ご飯は食べていません。
なんでだよ、食わせるだろ、どっちかというと。
ヒョロヒョロですよ。身長170の42キロですからね。
あ、めちゃめちゃハードコアですね。
で、あの眼鏡禁止 の、うん、その相撲部屋なんですけど、うん、コンタクトも禁止、うん、視力は 0.1 です、うん、さあ逃げるのにどうしますかっていうところが、う
ん、そんなんじゃねえんだ。ダスゲームで別にそこまでハードじゃない。
ダスゲームで一番上の問い、どうしますか。
あ、どうしますかね、最終問題ですからね。
どうしますか。
そう、うん、そんなの。まあ、でも相撲部屋からの脱出ってどうなんだろう、過去にあったのかな、相撲部屋からの脱出。
いやでもちょっとニュース柄やりづらいんじゃない。
ああ、
でも脱出物って結構何でも、なんか謎解きもそうだけど、うん、なんか何にでもタイアップコラボできるの楽しいよね、
うん、あ、相撲部屋からの脱出はないですね。うん、
そうね。
なるほどな。いやでも面白そうだけどね、なんかやってほしい感じはあったりしますけどね。
そうそう、バレンタインの時期じゃないですか。
バレンタインですね。
やっぱその脱出という意味では、うん、ちょっとフェアトレードの脱出とか、ね、
そっち行くのか。何その社会問題。
いや切っていく。
いやそういうんじゃないと思うんだ
よ。やっぱこうプランテーションって問題じゃないですか。
問題ですよ。
大規模、
うん、言われてますけど、
こっちの値段で買う、うん、問題じゃないですか。
でもチョコ美味しいとかそういうんでいいんだよ。スリムは
やっぱり向こうの人に量ではなく質で作ってもらったカカオ、うん、コーヒー豆をやっぱ向こうのいい値で買うっていうところの、まあ、攻め合いですよね。さあフェアトレードから脱出どうしますか。
どうしますかじゃねえよ。重たいな。やりづらいよそれは。
でも密室にグループでいられて、
うん、でもディスカッションだよ。
重めな問いをどうしますかって言える、うん、40分間、うん、有意義だぞ。
有意義だけど
有意義、
その後の飯うまくないよ絶対。
その回によって、うん、そのすごく質の良くて、うん、味の風味が豊かなチョコか、うん、もう砂糖がいっぱい入ったあの板チョコを渡されるか。
なんかこう、あ、これ甘いなと思ったら俺たちの考えも甘かった、
企業の味みたいな。渡されるわけですよ。
いや
フェアトレードから脱出失敗。
会社員向いてねえなお前は。そんなこと考えてるのもう会社員向いてないんだよ、もうそんなこと考えるやつは。
いやいや、た楽しそうじゃないですか。
楽しそうではあるけど、
エシカルファッションに身を包んだ
エシカルとかさ
身を包んだスタッフの人がこう状況を説明してくるわけです。
いやそれもだってもう商業じゃないですか。それも
いやそうですよ、エシカルトレードって、うん、自体がビジネスですから、
うん、そうですよ、
そうですよ、うん、光栄に行くような連中が参加するんです
よ。もう出てんだよそういう感じが。出ちゃってるのよ。
無印では飽き足らない奴らが行くんですよ。
でも結局さ、
この角度ちょっと古いな。
そうなんだよ、結局だって俺も28とかに7とか8になってもこういうこと言ってるのだから、もうそんな。
でも今言
ってないんだよ。
今私が全部言ったのはなぜなら全部そのターゲットに自分が入ってるからですよ。一番光が好きですし、
ほう、
フェアトレードに興味ありますしね。
あ、自虐というかそういう、
いやいや
自分を俯瞰で見てそういう企画を出したと思うね。
え、そのそういうの興味があるかもしれないような、
うん、
こう潜在顧客というか、
はいはい、
なんか気づいたら興味持ってくれそうな人たちに、うん、その違うアプローチで、うん、ラストゲームっていう枠で届けるのが面白みじゃないですか。
あー、はいはいはい、
だからやっぱブランチは悪っていうことです。
なんかやっといていいんだよ、
議論にあげろっつんだよ。
いや違うね、でも、うん、でも疲れてるんだろ月金でさ。
いやそうですよ、だから楽しいことを、うん、にラッピングして、あ確かになって帰りの電車でちょっとこう5秒だけ思い返してくる。じゃあそんな風に届けたい、うん、社会問題なんかありますか。
いやもう、うん、キラーパスだな。ただキラーパスだなと思いつつも最近見たあのさよならテレビは良かったですね、
は
い、あのどういう のかっていうと聞いたことないですか。最近ちょいちょいなんかそのさよならテレビの監督さんが結構メディア出たりするんだけど、
あなたおしまい TV の社員の方
ですよ。おしまい TV じゃないです、もう TV じゃないんだ
おしまい TV の社員の方ですよね。
じゃあおしまい TV のくだりも俺何が出発か完全に忘れてるから乗り切れないです。
アンナちゃんは覚えてますよ。
アンナちゃんは覚えてやって覚えてねえだろ多分
スタジオコーストにいたおしまい TV の社員の方ですよね。
ですよねって言われたけど覚えてねえよって俺ですら覚えてねえんだから、
はい、
うん、東海テレビって名古屋にあるフジテレビ系の、まあ、テレビ局なんですけど、
おしまいテレビって言っちゃうさよなら
さよならテレビだ似てるけど似てるし間違いやすい感じがするけど、なんか結構そのドキュメンタリーが結構なんかこう月勝手に撮っていい社風らしいんですよ。結構珍しいんだけど、だから本当報道局の人が本当になんか1年ぐらいかけてドキュメンタリー撮ったりするんです、
はい、
過去作で言うとなんか人生フルーツ、あとなんか平成ジレンマ、トツカヨットスクールに密着したやつとか、はい、あとキキキリンさんのドキュメンタリーとかを撮ったりしてて、でさよならテレビを撮った人は
土方さん
おしまい TV さよならテレビ撮った人は土方さんっていう報道局のディレクターの方で、45歳ぐらいの人なんですけど、ドキュメンタリーとして90分枠ぐらいでやったりするんだけど、結構それらが映画化されていて、でっていうので今回僕は年明けからですね、東京でいうとポレポレ東中野とか渋谷のユーロスペースとかでやってるんだけど、まあ、それを見に行ったっていう感じなんですけど、さよならテレビがどういうのを密着したドキュメンタリーかっていうと、東海テレビの報道局にカメラを入れましたっていうものなんですね、
はい、
なので結構なんかえぐいというか生々しいシーンとか結構あったり、まあ、もちろんするわけなんですよ。例えば、はい、なんていうんだろうな、その電話を受けたデスクが、あ、もしもし、ね、どこどこホテルで女が死んだ、若い女だみたいな話をしてるんだけど、結構なんか言い方ちょっとうんって感じがするじゃないですか。
そうですね。
でもなんか報道局とかそのフロアの中だとそういう言い方ってまあまああったりするんですよね、
はいはい、
でなんでこういうことあったりするんですよって言えるかっていうと、僕もまあ同じ以上近いような仕事をしていてってのがあって、
はい、おしまい TV、
おしまい TV の報道部をやってそれ言うとさちょっと角が立つ感じだからやめよう。
立たないよ、だってもうおしまいなんだもん。
おしまい、俺はおしまってるからいいんだけど。
しまってます
ね。わかんないんで、そんなに何出発だったか、
はい、
っていうのがあったりとか、あと東海テレビってセシウムさん問題って覚えてますか。
はい、
あれの局なんですよ。
はは、
そのなんか十字架を未だに背負い続けてるキャスターさんがいたりとか、なんかそのセシウムさんの時に
結構前だけど、
そうなんですよ、8年前とかもっと前かな、だから、ね、多分、311があった直後か、多分あれ。
じゃあもっと前だ
よ、もう8年9年ぐらい経ってるんだけど、その時にそのピーカンテレビっていうずっと続いてた情報番組でやっちゃったんだけど、はい、そこの、キャスターさんがいるんだけど、なんかあれがあって以降あんまりそのもうなんか自由に喋れなくなっちゃって、
ちょっと今風船太郎が通ってるね。
そうです風船太郎じゃないですけどなんか出役にもかかわらず自分の意見がこうフリー情報番組だからフリーなトークの部分でも台本作りたがるとかいうふうになっちゃったんですね。
はは、
でそれを見てる、うん、その副調整室にいるタイムキーパーさん、
はい、
結構その、まあ、お姉様系の人がタイムキーパーさんやったりするんだけど、うん、
はい、
あのこの人さなんか出役のくせに自分の出番削りたがるんだよねみたいなこと言ったりするんですよ、それを放送を見ながら。でそういうなんか TK さんが割と辛辣なこと言うのも結構あるあるなんですよあーなんか見覚えあるわこの光景みたいな、
テレビ局あるあるが見れるドキュメント
だったりするんですよ、ね、で僕思ったんだけど、ただねそのさよならテレビっていうタイトルだから、例えばね、まあ、そのマスゴミだとか、あと テレビはなんかこ もう間違ってるとか闇だっていうのを期待して見る人からすると、うん、全然じゃねえかみたいな感じだったりするの。
お仕事ものみたいな感じなんですか。
でどっちかというとその通りで、お仕事ものなんですよ、どっちかというと。なんか働き方改革で残業時間減らさなきゃいけないけど、でも数字は取らなきゃいけないみたいな、で結局これってテレビ局だけじゃないよねみたいな。
まあそうね、
それで、そうそう、まあ、だからそういう人にとってはそのちょっと問題なかったりするのかなみたいな。だからその何でしょう、陰謀論的なのって多分抱えてる人にとってはあんまり面白くないんだろうなと思うんだけど、そういうのってなんか最近本当に結構全世界的に顕著になってきてますよねっていうのは。
ああ、じゃあ大きいテーマというか、
うん、
あの 大小関係ないか、うん、その理由が真っ当に見えるものこそ疑わないじゃないですか、
うんうんうんうん、
いやネットがもう当たり前になって SNS があって
そうそうそう
で見れる媒体年齢層がどんどん、うん、あの上がってきて、うん、テレビ見るのは年齢層が上、うん、若い人ネット、
うん、
あじゃあテレビさよならテレビ、
うん、
だなってなんかこう見方をこうそれ以上なんかツッコミ入れないわけじゃないですか。
そうそうそう、ドキュメンタリーですからね。
そうそうそう、うん、でもそこにまあメス入れたってことでしょ。
そうなんですよ。でも、まあ、実際そういうことだからこそ、うん、メス入れても、うん、まあこれ他の業界でもあることだよねって感じになるんですよ。
あ、
うん、なぜならそんなに闇みたいのって実際どうなのみたいな、うん、分かんないですよ。キー局だったらもっとあるかもしれないけど、東海テレビぐらいだと、あ、まあ言ってなんかこう作ってる感覚するのはそう言われましてもって感じはあると思うんですよね。
あ、でもそれを、うん、なんかあの会社の、まあ、セミナーというか、うん、いろいろ勉強会みたいなの考えて、うん、なんかそれについてつそういうテレビが終わりますみたいな考え方やめませんかみたいなのを含めた概念というか、うん、考え方があの、うん、ナラティブっていう言葉最近聞きません？
なんか聞くけどパッとは説明できないな。
でしょ、
うん、
でまあ今から話す話を聞いても多分パッとはしないんだけど、うん、なんかナラティブシンキング、ナラティブマーケティングみたいなことがあって、うん、まあ、それはこう普遍的なものは普遍的なものとして考えるみたいなもので、うん、例えば、ストリーミングが始まったから、うん、音楽業界終わったよね、うん、は間違い、
うんうんうんうん、
音楽は終わらない、ただ音源ビジネスは終わりましたみたいな発想で、うん、音楽業界終わったみたいな考え、うん、すごくなんか貧相だからやめようみたいなのがまさにテレビにもあって、
うんうん、
テレビってものはテレビ局が今の会社の人員で、うん、規模で、そのまま構成されるかどうかは変わるけど、
うんうん、
テレビ的なものはずっとありますみたいな考え、それがまあナラティブマーケティングで、
うん、
逆にその音源ビジネスってのはもともと蓄音機の時代からさ、
うんうんうん、
それを録音して楽しむとか、あとラジオが発明されてみんな聴けるようになったとか、
うんうん、
そのテクノロジーと進化とともに、うん、音楽の聴かれ方っていうのは露骨に変化するから、もともとめちゃめちゃ脆い、その
確かに
享受の仕方が脆い
録音技術みたいなのも、
そうそうそうそう、
100年とかの話ですもんね。
そう、うん、だからそもそも CD で販売するとか、うん、まあなんかこう形になって音楽を販売すること自体が、うん、ある一部切り取ったここ数年の話であって、
うん、
昔から結構コロコロ変わってますけど、
そうだね、うん、
だからもうちょっとその CD であるメリット、うん、デメリット、脆さみたいな、
うんうん、
だその脆ければ脆いほど、うん、これはそのままその表現で聞いたんだけど、うん、脆ければ脆いほど強い、
うんうんうん、
逆に、
うん、
脆くないほど、うん、なんかそこでなんてその状態でしか保てないから、
うんうんうん、
あのなんてこう次に流しづらい考え方としてもね、
はいはいはい、
テレビ局 CM でもらって、何万人に聞いてもらうような携帯であるものがテレビだっていう定義づけすると、
うん、
すぐ折れますよ、
うんうん、
だからその木と竹の違いみたいな、
うんうん、
あ、まあ、鉄と竹でもいいんだけど、うん、しなるほどいいみたいな、
うんうんうん、
みたいな発想が大事みたいなのがあって、
はいはい、
だそういう風なマインドチェンジができるものはやっぱ、リアル脱出ゲームしかないなと思ってるんですよ、
私は。なんか強引だな
まあでも、
うん、
そのナラティブって考えは結構大事だなと思ってて、そのツッコミを入れる入れないもそうなんだけど、うん、まあ、一番わかりやすい例えばその時聞いたのは、
うん、
今あなたはゼリーを売ってる会社です、
うん、
まあ、プリンでもいいんだけど、
うん、
でまあ、その例が具体的な例がゼリーで、
うん、
そのゼリーってもう形になってこうカップにこうお皿からパオってやって、
うん、
ババロアみたいな、
うん、
でそれを作るのって、うん、その絶対にこう安定した場所でお皿に出すじゃないですか、
うん、
で運ぶときもすごい気をつけて出すじゃないですか、
うん、
しかもそれをガラスの入れ物とかに入れたらすごい慎重に運ぶじゃないですか、
うん、
だから結構大事に大事に怖いなと思って運ぶじゃないですか、
うん、
なぜならゼリーって崩れやすくて柔らかくてっていうものじゃないですか、だからあのなるべくその容器に入れるときとか、まあ、ガラスもそうだけど、まあ、実際に今販売してるタラミとかもあの頑丈なカップに入ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ゼリーよりも、
はい、
だからより頑丈なよりなんか持ちやすい形状にするみたいなデザインの発想だったけど、
うん、
もう脆いゼリーって絶対グジュってなるもんじゃないですか、もうそれでいいってことにしません、むしろそれをメリットにしません、
うんうんうん、
っていう発想で生まれたものを、
うん、
なんと思います、 ウィーダーインゼリーなんですけど、おーってちょっと思ったんですよ。
なるほど。
え、もう、え、形状が変わることこそメリットじゃないですか、
確かに、
ね、運びやすいし、しかもそれ握って飲むっていうスタイル、え、それウィーダーの前、ゼリー業界ではありえなかった発想なんですよ。逆にゼリーを食べるんじゃなくて、ゼリーを食べるんじゃなくて、ゼリー状のものをああいう飲む、潰して食べるっていうことのマインドチェンジが、あの全あのゲル化っていう発想に、あの激震を与えるわけですよ、
ね、なるほどな。
だからもう今その根源的にこう普遍的なものが何かってものを変えること自体が結構抜本的なものに変わるから、でも全てにかかるものだから、なんかそのナラティブな発想っていうのはウィークポイントをネガポジ反転じゃないです。だからそれをま僕はセミナーで聞いてきたんですよ。ああ勉強になったなって。で会社行ってセミナーってどうだった？そら、うん、あ、めっちゃポジティブシンキングで考えろっていうセミナーでした。そら、うん、ためにならねえって
あれまとめ方おかしくねえかそれ
そうそうそう、いやでも
ポジティブシンキングって言っちゃってる。
いや会社とか、まあ、普段の日常生活の、うん、そのデメリットをメリットに変える、うん、だから常にポジティブシンキングでいこうって話を
なんで急にさんバカっぽいまとめ方
なんですか。3時間かけて聞いたんですけど、うん、めっちゃためになりました。そらバカだろみたいな。いやでも隣で聞いてた別のちょっと上の先輩も一緒に聞いてて、いやそうなんだよポジティブシンキングでいこうって話を
言葉足りねえんだけど
聞いたんだけど
2人とも足りない。
結局そこでもらった資料をもとに100スライドぐらい説明したら、あ、なるほど未来で確かにな、いい発想だねみたいな、
それ100スライドいるよな
話になったんだけど、でもなんかそういうことはあるよな。テレビもテレビたらしめるものが多分大崎主観だと違うし、一般で思うテレビも違うし、なんかアメトークからアメトーク以前以後でなんかその専門性こそマスに刺さるとかさ、マスこの知らない世界がどうとかさ、なんかそういう見方もあるじゃないですか。全員見て楽しい、視聴率が高ければ高いほどいいのかっていうところもあるしさ、だからみんながもうテレビ像が連れてきてること自体が終わったなのかなとか思ったり
ね。ああそうだね。だからそのよく言われるのがテレビがつまんなくなったというか、テレビが不便なだけだっていうのはよく言いますよね。
なるほど、ね、
テレビでずっとこうリニアでこう流れ続けてて、で今時のなんか、ね、よく言うじゃないけど赤ちゃんとかがテレビをスワイプしようとしますよねみたいな話をさ、よくそのあるじゃない、ハイチェアに座ってる人が喋りがちな、あのじゃないですかそういうのって。
いやまあいいんだけど、
ね、うん、でも確かに不便なことは不便だから、そういうところを直していかなきゃ、直していけばいいんじゃないかっていうのはあったりするし、あとそのコンテンツメディアとかもさ、結局そのなんていうんでしょう、あーまあ YouTuber とかもなんだろうな、結局なんか編集みたいなところって結構テレビ的にやってきたことをよりこう先鋭化させた結果が YouTube 動画な感じがするじゃないですか。
かつ味付け濃いめにして出すわけですね。
そうそうそうそう、っていうところで、まあ、テレビたらしめるものってそういうのあるのかなと思いつつ、まあ、そういうところにこそテレビの闇ってあるよねみたいな感じはさよならテレビたちなんかあるんですよね。テレビとして成立させるみたいなことってあるじゃないですか。成立させるって言い方、それこそがテレビのなんか闇に悪なんじゃないかみたいなのは、まあ、確かになと思いつつ、でも成立させることって大事だもんなみたいなことだとかするんですよね。
まあ、この話でだからあれなんだけど、テレビで着るものって熱狂するテレビ番組はまあ一部あっていいと思うんだけど、うん、YouTube と か、うん、なんか動画を見るときもさ、うん、この番組めっちゃ面白いから見るっていうタイプでも自分はなくて、うん、なんかあんまそういう番組でやったことがないっていうのもあって、ただ YouTube、
それはテレビにしても YouTube にしても
YouTube にしては今、
うん、
でも使うときは、うん、その環境音と か、うん、なんかこう流し見したいみたいなときになんか流したりするわけよ、うん、なんか誰かがなんか、まあ、ラジオもそうだけど、うん、めっちゃこう前のめりにそのなんかラジオ聞いたりとか YouTube 流したりして、それだけ見るという時間よりは作業中にながらで使うみたいな、うん、そういう意味ではテレビももうちょっとながらに適したものがあったりするといいなと思って、Netflix もあとかストリーミングでもさ、うん、こう焚き火の映像がずっと流れてるチャンネルとか、
うん、
なんかそういうのがあって、
あるある、
で意外とその方が需要があったり
とか、元々なんかフィンランドとかで始まったんだよね。
そうそうそうそう、うん、
この間でも文化放送が深夜に焚き火の音だけが流れる番組があったんだけど、あのノイズでしかなかった
まだチャレンジはしたってこと
で、そうね、
でもあの子育てをしてる人とかちっちゃい赤ちゃんがいる人と話すと、もうあの夕方のあの時間にお母さんと一緒が流れてるっていうのはもう めちゃめちゃ感謝でしかない。
よく言うよね、それね。
そうだから、その時間帯に必要な番組って絶対あって、あ、ね、朝とか、うん、そっちに釘付けになってる間に、うん、もう洗濯してご飯作ってみたいな。
よくなんかテレビあまり見せちゃいけないみたいな話はするけど、でもお母さんってそうも言ってらんないよねっていうのもあったりするわけですもんね。
そうだから、それが常時 iPad で、うん、だからそういう子供が喜んで、うん、とりあえずそれ見てればあやしてられるっていう番組を渡すっていうのは、うん、
まあ、だから
めっちゃ便利じゃん。
でも YouTube もね、そういうのあったりするけど。
いや、あるあるあるある。
なんかとはいえ、なんかエルサゲートみたいな問題もあったりするもんね。
エルサゲートって
なんかね、エルサ、あの言わないけどね、なんか確かね、サムネでそれっぽい動画見せて、中身がちょっと不適切なみたいなので、ちょっとこう
子供に急に怖いやつ見せるとか、
ちょっとなんかこう自傷行為を誘発させるようなみたいなのが
あるね。
うん、あったりしますけどね。
まあ、だそれを安全に、例えばこの時間まさにね、お母さんと一緒が体現してることを、うん、あのもうそんなにしっかりそこは情報を得るっていうわけじゃないですけど、ね、もう心地いいです、これ見てると、なんとか、これあると便利ですっていう枠があっても、深夜とかね、
でもね、
いいよ。
この間ね、これ、夕方だったかな、これも、なんかね、テレ東で赤ちゃん向けの番組とかあったんですよ、シナプシュっていうやつで、なんかプロジェクトチームを、なんかいろんな、あの家ついてっていうのをプロデューサーさんとか、あと、アナウンサーの松丸さんとか、なんか赤ちゃんがいるその社員さんたちでやって、その赤ちゃんに刺さる番組を作るっていう。まだあとなんかデメリットメリットでみたいなところでいくと、なんかラジオとか最近そうだなと思っていて、なんかあんまり広くないじゃん、ラジオ聞いてる人って、うんうん、でもそこでこうあんまり PR 効果低いですよねっていうかは、こう狭いからこそ
熱狂度が高い、
熱狂度が高いみたいなね、イベントを打っていくとか、あとそういうところであの狭さでスポンサーを取っていくとか。
なるほど、ね、
例えば最近で言うとオードリーのオールナイトニッポンにさ、あのゴールドジムがあのついたりとか、スポンサーで、あとなんだ、筋肉マン図鑑とか、 あとソラシドエア、これソラシドエアっていうのは、
あ、そんなあったっけ、
なんかね、日向坂で会いましょうっていうオードリーの番組なんですが、あれでソラシドエアがタイアップしたことがあるんですよ。それ繋がりなんじゃないかっていう。
なるほど、ね、
だから本当そこから日向、オードリー、ソラシドみたいな感じ。
でもそれはそう、マツコとかさ、うん、有吉とか、うん、そもそもその人が持つテーマというよりは、その人が広げてくれるパーソナリティであればあるほど、うん、一緒にくっついたところがさ、うん、キーワードになったりするわけじゃん、うん、オードリーもなんかもうそれ専門の人というか、筋肉のゴールドジムじゃなくて、いろいろ幅があるほど、
うん、
結構便利よ、便利。
そうだね。でまあ、中でもその中でもやっぱりこのずっとこうなんか秘密基地みたいな感じで続けている番組があるから
って思わせてくれるフォーマットが意外とラジオだったりするわけ
ですね。そうなんですよね。まあちょっと時間いっぱいな感じなんですけど、まあだから結論から言うと、
はい、リアルダスゲームはいいって
話。あ、そっちかよ。狭さを生かしたこう PR 施策を考えようみたいなことじゃないですか。
あ、うちらね、うちら俺たちの、うん、俺たちの感、
うん、加藤ミリア言うところのうちらね、うん、あのロンリーガールで言ってるようなね、サチとかに刺さるようなっていう、
マイユミカとか、
そう、マイユミカ、ちょっとシリアスだけど立ち上がれっすよね。
でもそれはやっぱそのさっき言ったパーソナリティさ、有吉、マツコ含めオードリーもさ、うん、そのこの人が言ってる、うん、あの分かってくれてる感は大事よね。
確かに、
その取ってつけた筋肉マンじゃなくて、うん、本当に知ってる人たちの、
ね、
かつ筋肉マンファンの、
う
ん、あの分かってるやつが言ってる、うん、分かってる内容っていうのが大事だから、うん、俺たちのになるわけ。
そうなんですよね。
だからそうなるとやっぱあのプロフェッショナルというかさ、うん、そのジェネラリストよりは、
そうだね、
専門性が高い人の方が聞いてて面白いけど、うん、ずっとそれだと飽きちゃう。
そう、まあそれはね、だからそのプロフェッショナルがいろんなところにこういろんなところに行って、そこでこうどういった見解をみたいなのは結構やっぱりこうなるほどなっていうふうに思ったりするよね。
5分10分の番組がずっと流れ続けるチャンネルとかあっても面白いけど、いつ回しても急に始まって、なんか映画とか面白い番組あっても、もう途中からだったら見ないじゃないですか、うん、勤労があってもさ、うん、だからその代わり4コマ漫画がちょっと流れてるみたいに、いつ回してもあー、やっぱちょっとコマーシャル的な感じでずっと見て、ためにもなるし、うん、くだらないもあるし。
じゃあ分かった、その今年ね、ポッドキャスト元年ってあのアトロクの橋本プロデューサーも言ってましたけど、はい、っていうところにこう刺していくということでね、はい、その Spotify もそうだし、はい、ポッドキャストもそうだけど、5分ぐらいの番組を量産していくとかね。
あ、じゃあ我々も1回5分の尺で、うん、面白い話もしくはためになる話を1回6本作ってます。
そうだな、うん、ちょっとこれちょっとチャレンジかもしれない。これ
は5分企画ちょっと変えましょう。
そうだ、ね、
まあ、5分だから10分だろう、うん、ちょっとショートラジオ、
うん、
流行りそう。 ショートショートラジオ
誰かやってんじゃねえかですね、うん、まあ、ということでね、はい、今1月25日、はい、夜9時で、はい、サザンテラスの、はい、あ、サザンテラスだっけ、ここ
大丈夫ですか、
スタバの、そうです、サザンテラスのスタバのテラス席で1時間も喋ってたら、はい、もう限界ですよということで、ここまでの相手は大崎と
大丈夫でした。
いや、また
おやすみなさい。
お休みかどうかはちょっと聞いてるシチュエーションによりますからね。
歯切れが悪いな。
また来年。